本日私たちにくださる神様の御言葉はルカによる福音書23章13節から25節です。ピラトは祭司長たちと指導者たちと民衆等を呼び集め、こう言った。あなた方はこの人を民衆を惑わす者として私のところに連れてきたけれども、私があなた方の前で取り調べたところ、あなた方が訴えているような罪は別に何も見つかりません。ヘロデとても同じです。彼は私たちにこの人を送り返しました。見なさい、この人は死罪に当たることは何一つしていません。だから私は懲らしめた上で釈放します。さて、ピラトは祭りの時に一人を彼らのために釈放してやらなければならなかった。しかし彼らは声を揃えて叫んだ。この人を除け、バラバを釈放しろ。バラバとは都に起こった暴動と人殺しの角で牢に入っていたものである。ピラトはイエスを釈放しようと思って彼らにもう一度呼びかけた。しかし彼らは叫び続けて、十字架だ、十字架につけると言った。しかしピラトは三度目に彼らにこう言った。あの人がどんな悪いことをしたというのか。あの人には死にあたる罪は何も見つかりません。だから私は懲らしめた上で釈放します。ところが彼らはあくまで主張し続け、十字架につけるよう大声で要求した。そしてついにその声が勝った。ピラトは彼らの要求通りにすることを宣告した。すなわち暴動と人殺しの角で牢に入っていた男を願い通りに釈放し、イエスを彼らに引き渡して好きなようにさせた。アーメン。スウェーデンの詩人で作家ペール・ラーゲルクビストの作品にバラバという小説があります。1950年に書いたもので出版された翌年、彼はノーベル文学賞を受賞しました。もちろんバラバはイエス様の代わりに釈放された犯罪人です。この作品は1961年に映画化されました。ユダヤ人たちは祭りの時の特者にイエスを釈放しようと思っている総督ピラトに、イエス様ではなくバラバを釈放しろと声を揃えて叫ぶ場面で映画は始まります。兵士たちから鞭で打たれ、黄色の上着を着せられ、茨で冠を頭にかぶらせ、十字架を背負わされて連れて行かれるイエス様の姿を、釈放されたバラバは昔の仲間が開いてくれた釈放祝いの宴会が行われていた町の酒場の窓越しに眺めていました。バラバの昔の仲間の一人で売主婦であったラケル、彼女はキリスト教徒になっていました。ラケルはバラバに、あの方は神様から来られたお方であり、互いに愛しなさいと教えられたと話す瞬間、まだ昼間なのに辺りが闇に包まりました。しかしバラバはラケルが話すその愛を肉体的なものとして理解しました。ラケルはハンセン病患者に福音を伝えたことで逮捕されました。裁判官は数百人も超す人たちの前でラケルが神の名を冒涜し、予備党を惑わし、騙した反逆罪で石打ちの刑に処されるべきであるという判決を言い渡しました。そしてその女を告白した人が先に石を投げると皆の前で言い、その人に石を投げるように言いました。しかし驚いたことに、彼は視覚障害者でした。偽りの証人だったのです。目が見えない彼が聞きました。私は何をすべきでしょうか。そばにいた兵士が彼の手に石を渡し、握らせてあげながら言いました。この石をあの女に投げなさい。視覚障害者、どうして私があの女に石を投げなければならないのでしょう。私は何も知りませんが。兵士、彼女を告白したのはあなたではないか。告白した者が先にまず石を投げ打つことが決まりだ。もしそうしなければお前もあの女の隣に立たされるんだぞ。その話を聞いていたラケルが言いました。早くその石を私に投げなさい。あなたがためらえばためらうほど私は怖くなっていくことでしょう。 兵士は目が見えない彼の手を握って石を投げました。そして兵士が投げると、その次には数百人の人たちも石を投げ打ちました。そのようにしてラケルは殉教しました。その光景を見たバラバは衝撃を受けましたが、彼は変わることなく以前のままの生活に戻っていきました。彼は聖殿に運ばれるお金を奪う際に人を殺していました。バラバは罪名ではまだ死刑宣告を受けるほかありませんでしたが、祭りの時に解放された罪人は慣例上再び死刑に処することができませんでした。そのためピラトはバラバを異邦人に流刑に処しました。バラバを殺せない、バラバは死ぬことができない、彼が私の代わりに死んだとつぶやきました。異邦人に送られたバラバは神聖な皇帝ティベリウスと記された首掛けを罪人の標識として受け取りました。異邦人では二人が一組になり、二人の罪人の片足を鎖でつなぎました。そして片方の罪人が死んだ場合は、また他の罪人と鎖でつながれました。バラバは異邦人で死ぬほど苦労をしました。毎日誰かが死んでいき、異邦人によって目が見えなくなった老人とも会いました。そのようにしてバラバは20年をそこで過ごしました。そしてある日、サハクという青年の足とバラバの足が鎖でつながるようになりました。彼はキリスト教徒でした。互いの名前を明かしていた時、バラバという名前を聞いたサハクとバラバは激闘を繰り広げました。サハクが聞きました。あなたの代わりに誰が死んだか知っているのか。バラバは、私は彼が互いに愛し合いなさいと教えたことは知っていると答えました。その時鉱山が崩れ落ちました。その崩壊事故で生き残ったのは2人、バラバとサハクだけで、その鉱山の中にいた彼らを除く人は皆死にました。後に彼ら2人は投資要請書へ送られました。そこでのバラバには若干の心境の変化がありました。サハクはバラバの罪人の首切りの裏に十字架を刻んであげました。円形競技場の多くの観衆の前で戦う剣闘士は相手を倒し、勝利する者のみが生き残りました。剣闘士要請書で2人は剣闘技術を学ぶ途中で屈辱を受けることもありました。日に日に腕を上げ、優れた剣闘士になってきました。ついにサハクが他の剣闘士たちを相手に対決した時のことです。サハクの剣が他の剣闘士の首を狙った時、看守は大声で相手を殺せと叫びました。しかし彼はそうしませんでした。いえ、キリスト教徒としてそうすることができませんでした。剣闘を終えて戻ってきた時、剣闘士たちはサハクを非難しました。看守たちを怒らせないで、血を求めているあの人たちの声が聞こえなかったのか、もし皇帝の前でもそのような選択をしたならば、きっと君の命はないものと思った方がよい。その次、サハクはこのように答えました。私はただ神様だけを選ぶ。神様は私たち人間の想像をはるかに超える偉大なお方で、あの方は命を尊く思われる方である。サハクの身の安全が心配になったバラバは、なんとか彼を止めようとして、いい加減にして、もうそれ以上喋るなと大声を出しました。しかし、サハクは話を続けました。その方は私たちの上におられる方であり、私たちのそばにおられる方であり、私たちのうちにおられる方である。あの方は私たちに対して一つの法則だけを持っておられる。それは愛の法則である。その愛のゆえに、神様は一人の命を救うため、御子をこの世に送ってくださったのだ。その御子は私たちのために死んでくださり、また蘇らせてくださったのである。私の話が本当なのか嘘なのかは、ここにバラバに聞いてみるがよい。彼は自分の目で御子を見たものだから。剣闘士たちがバラバに聞きました。バラバ、あなたがその人を見たっていうのは本当なのか、あなたが見たのを話してみる。バラバはこのように答えました。だいぶ前ではあるけれど、私がその人を見たのは本当の話だ。ある人たちはその人のことを神様の御子だと言っていた。 結局バラバとサハクは人々を扇動したという罪名で連れて行かれました。サハクは自身はキリスト教徒であり主に属したものであると告白しました。審判官は人々の前で公私的にイエス・キリストに関することが嘘だと告白すれば命を助けると言いました。しかしサハクは我が命を失うのは怖くありません、私は死のものですと告白し殉教の意見になりました。審判官はバラバにもあなたは神を信じるのかと問いました。しかしバラバは私は神を信じません、理解することもできませんと答えました。時が経ちバラバは当時最高の剣闘士と言われた人を相手に戦い勝利しました。皇帝よりご褒美として全ての罪から赦免をされ自由人として生きていくことを許してもらいました。そしてその直後ローマの炎上が始まりました。人々はキリスト教徒たちが火をつけたと話しました。バラバは新しい世が来ると思いあちらこちらに火をつけてもらいました。そして逮捕されキリスト教徒たちが捕らえられていたところに投獄されました。そこである指導者がいました。この火災は私たちによるものではありません。新しい世はこのような方法で作られるものではありません。キリスト教徒たちがバラバを囲んでひざまずいて彼のために乗ってくれました。そしてバラバと他のキリスト教徒たちは共に十字架で殉教する内容で映画は幕を閉じます。イエス様は今総督ピラトの前に立っておられます。ゲッセマネの園で今までの過程について4つの福音書を通して整理してみることとこのようになります。ゲッセマネで祈られたイエス様はイスカリオテユダの裏切りによって逮捕され大祭司アンナスの家の庭に連れて行かれました。アンナスは当時大祭司であったカヤパの宗徒でした。当然のことながら彼らはイエス様を大祭司カヤパの前に連れて行くべきでしたが、アンナスの前に連れて行ったのは表向きはカヤパが大祭司でしたが彼の力を持っていたのはアンナスであったからです。本来大祭司は一人で終身制でした。しかしアンナスもカヤパも大祭司と呼ばれていて聖書でも彼らを大祭司たちと複数形で呼んでいるのが確認できます。アンナスはイエス様を尋問しましたが罪というものは何一つ見つけられませんでした。イエス様から罪と言えるものを何一つ見つけられなかったアンナスはイエス様を大祭司カヤパのところに送りました。アンナスの家とカヤパの家は並んでいるかまたはそれほど遠く離れていないところにあったことでしょう。カヤパのところでも尋問が行われイエスを殺す証拠となるものを見つけようとしましたが彼らは見つけられませんでした。偽りの証言をする人が多くいましたがその証言は辻褄が合いませんでした。祭司長が何も答えないんですがこの人たちがあなたに不利な証言をしていますがこれはどうなんですかとイエス様に尋ねて言いましたがイエス様は黙ったままで何もお答えになりませんでした。大祭司長はさらに尋ねて言いました。あなたは褒むべき方の子キリストですか。そこでイエス様は言われました。私はそれです。人の子が力ある方の右の座につき天の雲に乗ってくるのをあなた方は見るはずです。イエス様のこの答えを聞いた彼らはイエス様に唾をかけ御顔を覆い拳で殴りつけました。そして大祭司は自分の衣を引き裂きました。大祭司の衣はエポデと言います。この衣は一般人が身につける洋服と異なることは今でもなく祭司長たちが着る服とも違う特別に作られたものでした。エポデの全てには意味が含まれており実際とても高価でありました。何よりもエポデは破れないように作られました。それで出エジプト記28章32節にその真ん中に頭を通す口を作るその口の周囲には織物の縁をつけ鎧の襟のようにしてほころびないようにしなければならないと伝えています。祭司長は神様と人をつなぐ役割を担うものです。 彼が着る服がほころびないということは、一般の人が経験する悲しみと汚れより守らなければならないことを意味します。そうすることで神様と人を人をつなぐ彼らの役割に支障を来さないようにするためでした。ミシュナーは公伝で伝わるイスラエルの一報を修正した文書です。ミシュナーによると、一般の人たちと祭司たちは服を引き裂くとき、首の上の部分から下に向けて服を引き裂いたに対して、祭司長は服の下から上に向けて服を引き裂いたと記されています。当時イスラエルの民の服を引き裂くという行為は極度の悲しみの表現、極度の悲惨の差の表れでした。大祭司のほころびがないように作られたエポデを引き裂く行為は、それを見た人々にもとてつもない衝撃を与えたに違いありません。大祭司は集まった群れに、皆さん、私たちは今私たちの前で彼らが神様を冒涜する言葉を発しているのを聞きました。皆さんはどう思いますかと聞きました。すると彼らはイエス様に死刑を宣告すべきであると主張しました。大祭司をはじめ宗教指導者たちと群れはイエス様に死刑を宣告するのが妥当だと思いましたが、しかし彼らはイエス様を神様を冒涜した罪名で石打ち刑で死なせることでは満足できませんでした。イエス様を木、つまり十字架にかかって死ぬ死刑宣告を受けさせたいと画策していました。しかし罪人を十字架刑で死刑宣告を言い渡せるのはローマ法によってのみ可能で、そのローマ法はローマ総督によってのみ執行できたため、彼らはイエス様を総督ピラトの前に連れて行きました。そして宗教指導者たちはイエス様について、この人は我が国民を惑わし、カイザルに税金を納めることを禁じ、自分は王キリストだと言っていることが分かりましたと訴え始めました。それで総督ピラトの一時尋問が行われました。しかし私たちが前の2週間にわたって学んだように、ピラトはイエス様には何の罪も見つけることができませんでした。ところが総督ピラトはイエス様がガリアの人であると聞き、当時ガリラヤ地方を統治していたヘロデ・アンティパスのところに送ってしまいました。その頃ヘロデ王は過ぎ越しの祭りを守るためにエルサレムにいました。イエス様のことを聞いていた彼はイエス様に会えばイエス様の向こう行う何かの奇跡を見たいと考えていました。それでいろいろと質問しましたが、イエス様は彼に何もお答えになりませんでした。怒ったヘロデ王と彼の兵士たちはイエス様を侮辱したり、あざけた挙句、派手な服を着せてピラトに送り返しました。それで総督ピラトがイエス様を二度目に尋問した内容が今日の本文です。このようにイエス様は夜から朝早い時刻まで、その短い時間にアンナスの家の庭、大祭司カエパの家、総督ピラトの法廷、ヘロデ・アンティパスの官邸、そして再び総督ピラトの法廷などで5度にわたって尋問を受けました。今日の本文の14章から16節がこのように明かしています。こういったあなた方はこの人を民衆を惑わす者として私のところに連れてきたけれども、私があなた方の前で取り調べたところ、あなた方が訴えているような罪は別に何も見つかりません。ヘロデとても同じです。彼は私たちにこの人を送り返しました。見なさい、この人は死罪に当たることは何一つしていません。だから私は懲らしめた上で釈放します。総督ピラトはイエス様を初めて尋問した時はもちろん、今、 二次審問の時も同じく、イエス様には宗教指導者たちが訴えているような罪は別に何も見つからないと言いました。それは彼の確信でした。彼がそのように判断したには少なくとも2つの理由があります。一つは、総督ピラトが今までのイエス様の功績を知っていたから、行ったことを知っていたからです。当時イスラエルの全土はローマ帝国の統治下にありました。その中でイスラエルの南に位置するユダ地方を治めるために派遣された最高行政者がまさに総督ピラトでした。イスラエルの一部の地域は自治が許されることもありましたが、総督ピラトはローマ帝国から派遣された最高管理者として、イスラエル全域で起こるあらゆる出来事について報告を受けていたに違いありません。ルカの福音書13章によると、ある人たちがやってきてイエス様に衝撃的な事件を報告しました。彼らが生贄を準備していた時のことだと言いました。当時捧げ物をするとき、生贄に使う動物をほふるのは捧げ物をする本人が担当しました。生贄に捧げた動物の血を抜き切り裂くのは、すべて捧げ物をする本人がやることでした。祭司たちは生贄に捧げられた動物の血を祭壇の周りに注ぎかけ、ほふられた生贄を焼いて煙にする役割だけを担いました。そのように捧げ物を準備しているところへ、総督ピラトがガリラの人たちを殺し、その血を生贄に捧げる動物の血に混ぜたということでした。その出来事によって総督ピラトとヘロデ王は敵対関係になったととも言われています。総督ピラトはイスラエルの南部ユダ地方を治めていて、ヘロデ王はイスラエルの北側のガリラヤ地方を治めていました。ところが南側を治める統治者が北側の人を殺し、その血を生贄に捧げた動物の血に混ぜてしまったのです。このように総督ピラトの影響力はイスラエルの全土に及んでいました。イエス様がベツサイダの野原で5つのパンと2匹の魚で成人男性だけでも5000人の人々に食べさせました。成人の女性や子供たちをすべて合わせると少なくとも1万人から2万人になったことでしょう。それは当時としては非常に大きな出来事でした。最近の物語に変えるとこのようになります。韓国の教会が連合して関温道、ピョンチャンやチョラプト、モスで世界最高の講師を招いて集会を開き、最高の演奏会を招いて音楽会も開き、そして演劇やさまざまな文化行事、芸術行事などを行いましたら、なんと開催地に全国各地から100万人をはるかに上回る人々が集まりました。そのニュースは韓国の日刊紙の一面を飾り、さまざまな放送局で先を争って放送します。そこで人さらにまた何が起こっているのか、全国民の視線が集まるでしょう。それで5つのパンと2匹の魚の出来事は信仰的には私にとってとても重要ですが、ヘロデ王と総督ピラトはもちろん、ローマ帝国にとっても非常に敏感な出来事でした。もしその時イエス様がローマ帝国の統治理念や価値に反する発言や行動をしていたならば、すでに逮捕されていたことでしょう。そして王宮で教えられた時は、神殿で教えられた時は、杉越の祭りを守るために世界各国からエルサレムに戻ってきたユダ人たちがイエス様の教えを聞きました。その時その教えの内容に政治的に扇動する内容があったとすれば、イエス様はすでに逮捕され牢に投獄されたはずです。それでもピラトはイエス様を処刑するに当たる罪はないと繰り返し言ったのです。もう一つの理由はピラトの妻の伝言によるものです。総督ピラトが裁判の席についていた時、彼女の妻が人を送りこのように伝えました。 マタイ27章19節です。またピラトが裁判の席についていた時、彼の妻が彼のもとに人をやっていました。あの正しい人には関わり合わないでください。昨夜私は夢であの人のことで苦しい目に遭いましたから。ピラトスが見た夢の内容が何だったのか聖書は明らかにしていません。しかし非常に深刻で重大な内容であったことは間違いないでしょう。夫が国家に属する非常に大きな組織の代表であったり、大企業を経営していて朝出勤して勤めている組織で、とても重要な決定を下すために会議を主催している最中に、または運営する企業の未来を決めるほど重要な会議を開いている最中にもかかわらず、妻が夫に電話かけてくる場合は、伝えようとしている内容がその会議よりも重要だと思うからです。相当ピラトは妻が使わしたものから聞いた妻の夢の内容が気になって仕方なかったはずです。朝出勤準備に余念がないとき、投げなく妻または夫から言われた一言がポジティブでないようであれ、ネガティブで な内容であれ、一日中気になる時があります。その時ピラトもやはりその重大な状況で妻からの伝言を聞いて、自身の初心とともにイエス様を釈放しなければと決心したんです。それでピラトはイエス様を懲らしめた上で釈放しますと言いました。しかしイエス様を十字架に釘付けにしなければならないと思うユダヤ人たちの考えが揺らぐことはありませんでした。18節です。しかし彼らは声それ叫んだ。この人を除け、バラバを釈放しろ。群衆は声を揃えて叫びました。叫ぶに該当する単語がアナクラゾですが、この単語は大声で叫ぶ、声高く叫ぶことを意味します。彼らは自分たちが出せる精一杯の大声で叫んだのです。彼らがこの人を除け、バラバを釈放しろと叫んだのには理由がありました。当時杉越の祭りには一人のものを釈放するのが習わしになっていたからです。それは我が国の光復節、独立記念日のような国家の祝日に罪人の刑を減刑するとか、赦免されることに似ているのです。ある罪人が犯した罪によって服役していたが、次越の祭りの特赦で自由の身になれば、以前の罪には問われることがなく、自由人として生きることが許されました。彼らが声を揃えて釈放するようにと求めたバラバがどのような人物であるかを以下のように明かししています。19節です。バラバとは、都に起こった暴動と人殺しの角で牢に入っていたものである。バラバは無念にも殺人の濡れ衣を着せられて牢に入れられ、苦しみもがいて悪魔の塔と言われたところから脱出を夢見たパピオンのような人ではありませんでした。また濡れ衣を着せられ囚人になってしまった主人公が20年の年月をかけて準備し、やがて脱獄に成功したショーシャンクの空を夢見た人のようなものでもありませんでした。だからといってお金はなく、幼い子供たちがお腹を空かして泣いているのを 見かねて店のものを盗んだり、人の家に入ってお金や物を盗む整形型の犯罪者でもありませんでした。彼は人を扇動して群れをなして他人の財産を奪い取り、殺人もためらわない犯罪者でした。ヨハネの福音書にはバラのことを一つの単語で表現しています。それは強盗です。その単語は文字通り略奪者、盗賊という意味です。強盗の最大の特徴は自分の欲望のために生きる人生です。もっとたくさんのものを持ち、もっと多くのことを享受し、もっと深い快楽の中に入るために他人を苦しませ、病ませ、さらに死に至らせることもためらわないのが強盗です。 それでバラバがどんな人物なのかを25節で再度19節の言葉を繰り返します。それだけバラバは釈放されるに値しない人なのにもかかわらず釈放されたということです。自分の欲望を満たすために他の人の財産と命を強奪するバラバと、そのバラバを交渉のカードとして使い、自分の欲望を満たすためにイエス様を十字架につけろと叫び続ける大祭司、祭司たち、宗教指導者たちとの群れの姿には何の違いもありません。ところがです。一体誰がバラバですか？バラバはこう意味するギリシャ語単語の単語バルと父を意味する単語アバの合成語です。それでバラバは父の子、つまり人の子を意味します。したがってバラバは全人類を代表する人物とも言います。つまりバラバは私たちの自画像なような人物です。総督ピラトがこう尋ねるのと同じです。私が誰を放免してほしいのか、強盗のチョンハンジョですか、イエス・キリストですか。彼らは声を揃えて叫びました。この人を除け、チョンハンジョを釈放しろ。彼らはイエス・キリストを釈放しろと叫ぶべきでした。しかし彼らはチョンハンジョと私たち各自の名前を大声で叫びました。それゆえにイエス様が死なれました。冒頭で触れました映画によると、バラバはどさくさに紛れてイエス様の代わりに釈放されました。そして途中途中で自分がイエス様の代わりに釈放されたと話したりもしました。しかしそれは彼の本心でもなく信仰告白でもありませんでした。それは単に事実を述べたに過ぎないものでした。しかし時が経つにつれ、彼の告白の言葉に彼の心と信頼が日ごとににじみ出るようになりました。結局彼はキリスト教徒として十字架で死んでいきながら、心の底からその告白、私はイエス様の代わりに釈放されました、イエス様が私の代わりに死んでくださいましたと告白しながら息を引き取りました。バラバはイエス様の代わりに釈放されたことで終わったのですはなく、やがて彼は自分の信仰の頂点でこの世での最後の息を引き取りました。私たち一人一人の信仰の旅路も同じです。イエス様が私の代わりに十字架で血を流され、私を神様の子供に御国の民としてくださいました。これを受け入れることは信仰の出発点です。その後は終着点まで走らなければなりません。今私たちが、今日私たちがこの礼拝の場に集うことができたのは、私たちの身分が変わったことを意味します。本来私たちは私たちの罪過と罪の中に死んでいたものであって、肉と心の望むままを行い、他の人たちと同じように生まれながらお怒りを受けるべき子らでした。しかし今は私たちが永遠の命が与えられた存在となり、神様の御言葉と御心に従って生きる存在になりました。私たちが神様の子供になり、御国の民となったのが神様の大きな愛のゆえであるなら、神様の子供のように生きることと御国の民のように行いをするのは私たちの責任であり義務です。そのように生きていくために礼拝、聖書の学びと奉仕、仕え、信仰、交わりの三角関係を真実に成し遂げていきましょう。日曜礼拝と区域聖書勉強会、信頼者クラス、成熟者クラス、指名者クラス、 ヤンファ人木曜講座など御言葉で私たちを育てていくことを怠らないようにしましょう。また日曜礼拝のためには礼拝堂を清掃する土曜管理奉仕と奉仕者たちの食事を準備してくださる図望奉仕、兄弟姉妹たちが円滑に礼拝が捧げられるように差し支えてくださる車両案内奉仕など、教会には多様な種類の奉仕者が必要です。奉仕は表面的には他人のためのものですが、時間が経てば誰よりも自分が最もたくさんの恵みを受けていることを奉仕される方々は知っています。もちろん私たちが教会の外でもキリスト教徒として人に仕えるべきであるということも忘れないでください。このような礼拝と奉仕を通じて生徒の信仰が深まります。これから私たち一人一人がイエス様の代わりに釈放されたバラバであることを直視しましょう。またイエス様と取り替えられた存在であることを忘れないようにし、それにふさわしい人生を歩んでいきましょう。私たちがそのように生きていけばいくほど、永遠とつながった私たちの人生がより価値を発揮するようになり、神様の民らしい人生がもっと意味を増すことになるでしょう。私たちがそのような人生を歩めるように、世に勝った私たちの主がいつも私たちの前を歩んでくださっていますので、私はその恵みを受け、私たちの人生と信仰を成熟させていくことができます。そのようになれるとき、私たちは永遠に勝利するクリスチャンになります。お祈りいたしましょう。愛する天のお父様、今日の御言葉を通して誰がバラバであるかに気づかせてくださり感謝します。また群れが大声を上げてイエス・キリストを叫ばず、バラバを釈放しろと叫んだその理由を今一度考える恵みが与えられたことも感謝いたします。彼らは自分たちに意志を貫き、自分たちの欲を満たすためにバラバを叫びましたが、それがまさに私たち一人一人を永遠に救われるための神様の恩寵であることを知りました。しかしバラバのように叫ぶ群れのように、私たちも私たちの欲望を満たすために本当にもがいてきたことを告白します。それにもかかわらず、私たちが今日このような姿で神様の御前で礼拝を捧げられるのは、神様が私たちは知ることも悟ることもできない方法で働かれてくださった神の恵みのおかげであり、導いてくださった恵みのおかげであることを信じ告白します。私たちの一生涯がますます神様の子供らしい人生に成熟していくことができますように、特別に礼拝と奉仕、信仰の三角形を美しく作り上げていく私たちの人生と信仰でありますように、イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。